今日の聖書箇所は呼ぶ記第11章7節から20節の箇所です。ページは旧約聖書の889ページになります。前半の7節から12節までまずお読みいたします。あなたは神の深さを見極められるだろうか。全能者の極みを見出せるだろうか。それは天よりも高い。あなたに何ができるだろう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知れるだろう。それを測ると地よりも長く、海よりも広い。もし神が通り過ぎたり閉じ込めたり、あるいは法廷を召集したりするなら、誰が神を引き止められるだろう。確かに神は不真実なものを知っておられる。不法を見てそれに気づかれないだろうか。7節および10節まで、ツハルは神の偉大さを表現しています。7節9節において、一体誰が神の深さを見極められるだろうか。ツハルはヨブに対してあなたという二人称を繰り返し使います。あなたは、あなたは、あなたは。ヨブはもちろん神の偉大さをよく知っている人でありました。けれども改めて神の極み知っているだろうかと問われますと、私たちは知っている、それに自信を持って答えることのできる、そういう人は誰もいないわけです。なぜなら全能者の極みとあります通り、神は全能者でありますので、神のすべてを知ることは人間にとっては不可能なのです。神について知ることはできます。しかし神のすべてを知ることは不可能です。我々はまずそのことを認め、神に目前に受ける自分自身のちっぽけさ、それを自覚しなければなりません。ツハルはそのことをあなたと名指しでヨブに説明をしています。神には限界がない、極みがない、無限の神である。人はそれを、すべてを知ることは不可能である。一部を知ることができるわけです。十節において、それへ従って神が通り過ぎたり閉じ込めたり、閉じ込めるという言葉から考えますと、通り過ぎるというのはその人物に神が罪を認めないがゆえに神の裁き、神の御怒りが通り過ぎる、すなわち起訴されないが、ある人物に関しては神の法廷に連れ出し有罪宣告をし、ついに閉じ込めてしまう、牢獄に、今でいう刑務所であります。神はそのように偉大な検事であり また裁判官でもある。神の私たち被造物に対する主権的支配であります。神はご自身の意思に従ってそうなさいます。だからソハルは、誰が神を引き止められるだろう。神様、いや無罪です。神様、あなた、あの人こそ有罪です。あの人を投獄してください。一体誰がそのように神に指図をすることができるのでしょうか。誰もいないわけですね。神こそが偉大なお方だからです。11節に参りますが、この10節と11節の間に、実はヘブル語の聖書では接続詞が入っております。キーという接続詞です。けれども新科学聖書はほとんど詩編においても予備記においても、こういう詩文体の場合、キーという接続詞を訳しておりません。そのため読者の方で補って読むとよろしいのです。だから、あるいは従ってであります。確かに神は不真実なものを知っておられる。不法を見てそれに気づかれないだろうか。不真実なもの、不真実という言葉のもともとの意味は嘘、偽りです。そういう人物こそ不真実なものですね。不法、すなわち悪、それに気づかれないことがあろうか。そんなことはもう絶対ない。神は偉大な全能者である。故に神は私たち人の内側にある、心の中にしまい込んでいる、隠されている、一切すべてのことを、良きにしろ悪にしろ皆知っていらっしゃるのです。だから神は真実なものを知っておられる。ツァルが意識しているのはもちろんヨブであります。ヨブは神の前に自分の真実を主張しています。それに対してソハルは、いや神はあなたの不真実ご存知である、気づかれないということはない。さて12節に入っていきますが、12節は難解な箇所として有名です。古代の社会におけるおそらくことわざでありましょう。その時代の人たちはこのことわざをよく理解できたはずですが、現代に至ってはどういう意味なのかほとんど分かりませんが、新科学聖書は私たちに分かりやすく翻訳をしております。したがってこの新科学2017の翻訳に従って読んでいくことになります。12節をお読みします。無知な人間も賢くなるだろう。ノロバの子が人として生まれるのなら。ロバとは古代から愚かさの象徴です。ロバは非常に従順であって、忍耐強く、粗食に耐え、めったに病気にもしない、長生きであります。しかし一つだけ弱点を挙げるとするならば、愚かであるということですね。その愚かなノロバ から子供が生まれる。なんとその子が人である。愚かの象徴であるロバからですね、神の形としての尊厳を持つ、価値を持つ人間が生まれる。もちろんそんなことは絶対ないわけですが、もしそういうことがあるとするならば、無知な人間、誰を言っていますか？ヨブですよ。ヨブ、あなたのような無知な人間であったとしても賢くなるだろう。そう言っているのです。これが13節以降の後半に至るつなぎの言葉になっています。11節を前半に入れるのか後半に入れるのか、なかなか難しいところですね。後半を読んでいきます。13節から20節まで。もしあなたが心を定め、神に向かって手を伸べ広げるなら、もし手に不法があればそれを遠ざけ、あなたの天幕に不正を済まわせないなら、その時あなたは欠けのないものとして顔を上げることができ、固く立って恐れることはない。こうしてあなた自身は労苦を忘れ、これを流れ去った水のように思い出すだろう。あなたの一生は真昼よりも輝き、闇も朝のようになる。望みがあるのであなたは安らぎ、守られて安らかに休む。横になってもあなたを脅かす者はいない。多くの者があなたの行為を求める。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃れ場を失う。彼らの望みは最後の一息に過ぎない。ここでツハルの言葉が終わります。まず13節であります。心を定める、決心です。決断です。ヘブル語において心は人間の人格そのものを表す言葉です。日本の文化である心ではありません。心情的なものだけではなく、知情意と言われる全人格、それを指す言葉です。しっかり考えて、よく考えて、その上での決心、決断ですね。どのような決断でしょうか。悔い改めるという決断です。神の前に自分の罪を認め、そして神の前に悔い改めをする。それは勇気ある決断で言えましょう。ツァルはそのことを進めます。だから13節の2行目、これは祈りの姿勢ですね。神に向かって手を伸べ広げるなら、罪を認め、神の前に自分の罪を言い表し、そして神に許しを請う、その姿勢、態度の姿です。14節、もし手に不法があればそれを遠ざけ、あなたの天幕に不正を済まわせないなら、これまた悔い改めの連続です。ただ単に神の前に涙を流し、神に許しを請う祈りを捧げるだけでは悔い改めとは言えませんね。そうではなく、自分自身の生活、生き様、すべてを吟味して、直すべきところは直す。罪から背を向け、罪から離れるということです。 悔い改めると言いながら相変わらず罪を喜び楽しんでいるとするならば、罪を大事にしまっているとするならば、それは悔い改めではないのです。いくら一生懸命涙を流したとしても、それは悔い改めではございません。罪から離れる、これが重要なことですね。ツァルの主張は正しいのです。さて、悔い改めるなら、で15節、ここにもキーという接続詞が実はあるんですね。悔い改めにがもたらす神からの祝福、それがリストアップされています。その時あなたは賭けのないものとして顔を上げることができ、固く立って恐れることはない。賭けのないものとは汚れがないということですね。罪許され、神の前にそういう意味で賭けがない、汚れなきものとして神の前に立つことができる。16節、こうしてあなた自身は老後を忘れ、これを投げ去った水のように思い出すだろう。労苦とは労働のことではなく、ヨブが経験体験しているところの厳しい激しいこの苦しみ、苦しみのことを言っています。もう病気が奇跡的に癒され、さらに家族も得、今はあの時はそうだったなと懐かしく思い出す。2行目にですね、流れ去った水のように思い出すってありますよね。日本ではそれは水に流すなんて言いますが、そういう意味ではないんです。水はイスラエルの旅をされた方はお分かりのように、水はですね、青い金、ブルーゴールドと言われるほど貴重なものであります。水なくして人は生きていくことはできません。イスラエルのレストランに入るならば、水は買わないと飲めないのです。日本ではね、もうすぐに水が出てまいります。無料です。しかしイスラエルではそうではありません。実は中東だけではなく、ヨーロッパに行ってもそうなんですね。だから水は貴重っていう意味です。貴重なものです。流れ去った水、ああ、私の経験したあの厳しい激しい苦しみ、それは貴重な経験だった。流れ去った水のように貴重な体験、尊い大切な思い出として思い出す。悔い改めるならば、そのような物質的な祝福が伴う。以前のあの豊かな生活というものが回復されるとツァハルは言うのです。17節、あなたの一生は真昼よりも輝き、闇も朝のようになる。これはヨブの言葉を受けているツァルの言葉なのです。それはヨブ記の第10章の21節22節の言葉を受けています。私、つまりヨブですね、私が闇と死の影の地に行って再び帰ってこなくなる前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり秩序がなく、光も暗闇のようです。それに対してツァルは、あなたが悔い改めるならば、 闇も朝のようになる。闇どころか、あなたの一生は真昼よりも輝くことになるのだ。18節。望みがあるのであなたは安らぎ、守られて安らかに休む。横になってもあなたは脅かす者はいない。多くの者があなたの好意を求める。兄弟姉妹方、昨晩はいかがだったでしょうか。よく眠ることができたでしょうか。私は昨晩といえば今日ですね、だいたい午前の3時ごろ目が覚めてしまいました。それは今日はこのあと基礎教育の時間、成人クラスがありますが、その時に扱う御言葉が思い出しましたね。あ、そうだ、忘れないうちにノートしました。そういうことがなければずっと私もぐっすり、ここに書いてある通り安らかに休むことができたはずです。安らかに休む、これは本当に幸いなことです。もし眠ることができないとなれば、精神的に弱くなってしまいますよね。19節はこの18節の御言葉と並列している、同じメッセージ、思想が繰り返されていると考えることができますが、発展的に語られているとも言えます。そう考えると、横になってもこれはただ単に夜眠る、安らかに休むことではなく、もしかするとですね、高齢になって昼間なのに横になっている、老衰であります。そういう状況になったとしても、あなたを脅かす者はいない。恐れというものを一切感じない。逆にそういうベッドに横たわっている状況にもかかわらず、多くの人が訪問をしてくる、あなたの好意を求める、素晴らしい人生と言えましょう。20節、しかしです。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃れ場を失う。彼らの望みは最後の一息に過ぎない。悪者どもとは一体どのような人物を、ツハルは悪者どもと言っているのでしょうか。それは悔い改めを拒絶する、悔い改めをすることを拒否する人物を指しているわけですね。誰でしょう。ヨブです。ヨブはツハルのこの悔い改めを迫る、それを拒絶しているわけです。だから悪者どもと名指しさせていますね。悔い改めないとするならば、目はいよいよ衰えていく、命の光を失っていくわけです。もうどこにも逃れ場はない。彼らと言っていますが、ヨブの望みは最後の一息に過ぎない。これもヨブの言葉を受けています。10章の20節ですね。ヨブはこう言っています。私の生きる日はわずかなのですか。それならやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るく振る舞いたいのです。わずか、ツハルに言わせますと、 一息ですね。悔い改めないとするならば、ほんのわずか、最後の一息しか望みがない。そんな惨めな人生となってしまう。さて、兄弟姉妹方は、後にツハルは神から悔い改めを求められていることをご存知ですよね。では、今お読みしまして、一体どこにツハルの問題点があるのでしょうか。ツハルの言っていることはみんな正しい、どこにも問題がないとするならば、それはおかしいのです。なんだ、神様はツハルに問題ありとおっしゃって、ツハルこそ悔い改めるべきであるとおっしゃっているからです。では、ツハルのどこに問題があるのでしょうか。二つ挙げたいと思います。まず第一番目。ツハルは、ヨブに悔い改めを迫りました。もし兄弟姉妹たちが病院に病気のために入院されていると思い仮定いたします。そこに敬虔なクリスチャンがお見舞いに来て、いきなり悔い改めなさい。あなたはどうしてこのような病気になったんですか。よく自分の信仰を吟味しなさい。あなたの不従順、それがこのような状況をもたらしたのである。あなたは神に捧げきっていない、委ねきっていないものがあるではないか。日曜礼拝も欠席がちである。悔い改めなさい。そうすれば神様から癒しが与えられますと言われたらどうしますか。ツハルはヨブに対してそう言っているのです。このようなキリスト信仰はカルトです。カルト宗教です。それらの教会からは直ちに出て他の教会へ移った方がよろしいのです。主イエス様はですね、人として地上を歩まれた時に多くの病人を癒されました。つらあとに病気になっている人に対しても悔い改めなさい、自分の罪を認めていますか、悔い改めなさい、病人のクタラートの患者がはい、私は自分の罪を認めます、はい、ではあなたを癒しますとされたでしょうか。いいえ、イエス様はクタラートの患部に手を触られて、私の心だ、清くなれ、そうおっしゃって癒されたのです。みんなそうです。福音書を読む限りにおいてイエス様はご自分に来られた病人の方に対して悔い改めを迫ることはされませんでした。がカルト化したキリスト教会に先ほどお話ししたようなことがしばしば起きるのです。ツハルはヨブに対して同じことをやっているのです。ヨブはもう極限状態です。厳しい状態なんですね。廃捨て場に座っているのです。死に至る病にかかっています。そのようなヨブに対して悔い改めを迫る。これは大間違いです。 二つ目、ツァルは悔い改めの目的、それを間違えております。悔い改めはどのような目的を持って神の前に罪を言い表し悔い改めるのでありましょうか。それはこのような神からの祝福、物質的な祝福を得るために悔い改めるのでしょうか。悔い改めたからといって兄弟姉妹方もご自分の信仰経験を通してもお分かりのように必ずしも病気が治るわけではない。悔い改めたとしても必ずしも大金持ちになるわけではない。悔い改めたとしても必ずしも長生きできるとは限らない。闇が朝のようになる、多くの者があなたの好意を求める、そう社会的な大成功を得るとは限らないのであります。ホセア書の第6章を開かせていただきます。ページは1540ページです。ホセア書の第6章1節から3節です。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。主に立ち返ろう、これが悔い改めであります。主に帰ることです。主は私たちを引き裂いたがとありますが、これはいわゆる試練ですね。神がなぜ試練をお与えになるのか、その目的は私たちに悔い改めの恵みを与えるためです。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目にとありますが、短い期間で、短い時間で私たちにそのような癒しを与えてくださる。しかし悔い改めの目的はですね、これで終わりではないんですね。真の目的は三節にあります。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。そうです、神は私たちにご自身を知らしめたいのです。だから神が私たちに望んでいらっしゃることは、私たちが神を知ることです。ツァルは神について知っていました。そういう教理的な人物ですけれども、神を知ることにおいては欠けていました。ヨブは神を知っている人でありました。だからこそ悩み苦しんでいるのです。ツァルは神を知っていませんでしたから、大胆にもヨブに悔い改めを迫りました。神について知ることはゴールではありません。神を知ることがゴールです。基礎教理を兄弟姉妹たちは学んでおりますが、基礎教理を学ぶことがゴールではないのです。基礎教理を学ぶこと自体をゴール、目的にしてしまいますと頭でっかちになります。そしてそのような教理を 学んでない、知らない方々を裁くことになります。神について知る、教理を学ぶことは、実は必要条件なんですが、それではまだまだ不十分、逆に害になってしまいます。そうではなく、神を知る、そのために基礎教理を学んでいるのです。まず神について知り、次にそれを踏まえて土台にして神を知るのです。神について知ることなくして、それを飛び越えてね、教理を学ぶの面倒くさいってわけで飛び越えて、いきなり神を知る、これはですね、大変な危険ですね。リスクが伴う。もしかすると大間違いを犯していることもあります。だからまず、健全な教理を学び、それを踏まえて、私たちが求めることは、神を知ることです。この6節から1節の3節までの言葉を、普通は預言者ホセアの言葉と解釈されますが、別の説もありましたね。それは当時の北イスラエルの人々の言葉という解釈もあります。これまた見逃せない魅力的な説です。というのは、私たちは死を知ることをせずに追い求めようと言いながら、彼らは神を知らなかった。知ることなくして、北イスラエルは滅亡したからです。これから言えることはですね、死を知るっていうのは、努力が必要です。時間が必要です。死を知ることを切に追い求めよう。長い期間が必要です。イエス様は信じバッテスマを受け、そして3年、5年、10年、20年、30年、40年、長い年月が必要なのです。決して死を知ることはたやすいことではないんですね。しかし、死を知ることなくして、真の礼拝者、そしてこのシャペルの目標である祭司として歩む、祭司になることはできないのです。だから、三節にあります通り、私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めましょう。ツハルと同じ過ちを犯してはいけないんですね。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。私たちは知ろう、主を知ることをせずに追い求めよう。私たちもあなたを知る、あなたを知りたいと願っております。あなたを知るときに、たとえ苦痛があったとしても、病気の中にあったとしても、試練の中にあったとしても、私たちはあなたをあがめ、あなたを喜び、あなたに栄光をお返しし、あなたを賛美することができるからです。どうか私たち一人一人を真の礼拝者として、いよいよ成長させてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。